Welcome, metalheads, to your daily dose of Satan.
Satanikuna Hibi!
この番組は大阪梅田にあるマニアックなメタル系専門ショップロックスタックレコーズと福井県越前市にあるポルガライスとオリジナルメニューが豊富なレストランジャムハウスの提供でお送りします。
Your daily dose of Satan。
はい、こんばんは。先週はですね、 LA メタルバンド特集、80年代を、ね、代表する LA メタルバンドをですね、何バンドか紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。まだまだですね、 LA メタルバンドを紹介したいバンドいっぱいいますんで、また折を見てですね、第2弾ぜひやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、でですね、今日はですね、また、マニアックな内容になっちゃうんですけれども、映画とかですね、テレビのタイトルですね、なかなかですね、ソフト化されないタイトルとか、ね、大昔にビデオ化はされたけれども、その後一切 DVD 化とかですね、ブルーレイになってないタイトル、あと、もう完全に封印された発禁タイトルとか、なんかそういった内容のですね、話をですね、今日はね、語ってみようかなと思います。で、今日はお二人の、ね、ゲストを迎えてやりたいと思うんですけれども、この方二人ともですね、ぜひとも DVD 化してほしいというタイトルがあるらしいんですよね。で、そのタイトルをですね、ぜひ紹介してもらおうかなと思います。はい、ということで今日はですね、ミ DVD& ブルーレイタイトル特集です。
Your daily dose of Satan。
はい、じゃあですね、今日もですね、お二人さん、
はい、
もうこのね、分野に関してはもうエキスパートという、
ね、はい、そこまではないけど、
本当に、はい、おなじみですけれども、
はい、
来ております。はい、ゼロワンさんです。
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、大久保さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、久しぶりですね、大久保さん。
久しぶりです、
ね、じゃあですね、早速今日ね、ミビデオ化、
ミビデオ化、
発禁物とか、
はい、
ぜひね、こう DVD、ブルーレイか ね、
ブルーレイか DVD かね、
望むような作品、
はい、ちょっとその中で今日は絞って、はい、私の方は、日本未公開のアクション映画なんかをやってみようかなと。
なるほど、なるほど。
もう最近ネットなんかでチラチラっと、はい、予告編とかは字幕なしで見れちゃったりするんで、情報は近々入ってるんで、面白そうなやつを紹介しようかなと思うんで。
はい、わかりました。大久保さん、今日はどういう感じで。
僕はね、はい、これ実体験のある映画だけども、
はい、
というやつね。
あ、なるほど、なるほど、ね、はいはい、で、これもやっぱりソフト化されてないと。
全然されてません、ね、
ああ、いいっすね、はい、自分たちさんにいつも望んでるようなプライベートではこんなことばっか喋ってるんですけども、こういうのを今日はちょっとね、ラジオで語ってもらおうかなと、お二人さんに思いますんで、
はい、
じゃあね、ゼロワンさん、今日、何を紹介してもらえますんでしょうか。
まずですね、
はい、
デッドロック3カッコ仮。
なんすか、そのカッコ仮っちの。
これ、デッドロックっていうシリーズが1、2があって、3がまだ DVD になってないんですよ。これカッコ仮っていうのは、現代が、このシリーズ名がデッドロックっていう名前じゃなくて、アンデスピューピットっていうシリーズですかね、
はい、これどこの国の映画なんですかね。
アメリカ映画ですね。
あ、アメリカですか。
はい、
あ、はいはい、
まず1の方が、
はい、
これは2002年の公開ですね、これ監督が、ウォルターヒル。
おお、
もう超大物なんですよね。
ウォルターヒルなんですか。
はい、ウォルターヒル。
すごいじゃないですか。はい、
で、主演が ウェズリー・スナイプス。
お、
ね、ちょっと今刑務所やってますけど。
はい、なるほどね。
刑務所ものの映画なんで。
なるほど、なるほど。プリズンものですか。
プリズンものなんですよ。
お、はい、
もう一人の 主演が、ビング・レイムス。この人が、この人は、ミッションインポッシブルの、
はい、
黒人の人ですね。
あ、はいはいはい、
全シリーズに出てる、
はい、
パソコンのね、あれしてる、
はい、
その人なんですけど、どんな映画かというと、マイク・タイソンいるでしょ。
あ、マイク・タイソンね、
ね、
はい、
もう 超強い、うん、強いヘビーキューボスターですよね、
うん、今もう引退しちゃってますけどもね、
はい、まあ、あの人が、うん、まあ、レイプ事件を起こして訴えられて刑務所入ったでしょ、
はい、
うん、で、もしそれをヒントに、うん、世界最強の現役チャンプが刑務所内で、はい、刑務所内の中のチャンピオンと、うん、ガチンコ対決したらどうなるかっていうファンタジーを描いた映画なんですよ。
じゃあ何これマイク・タイソンが出てるわけでもない、
じゃないんですか、
こういう設定で立ち上がった映画なんですか、では
い、
なるほどね、
まあ、今日その刑務所内ボクシングを仕切ってる、うん、大物役でピーター・フォークが出てたりとかね、
はい、結構良
かったんですけれど、でこのデッドロックの2、
うん、
これがもうまるっきり監督とか、はい、キャストとか総入れ替え、
あ本当に、
はいはい、でそのアイスマンジョージ・チェンバス役が、はい、また役者が変わっちゃって、はいはいはい、マイケル・ジェイ・ホワイトって、
はいはい、これあれですよね、刑務所の中の、はい、地下格闘技の話ですよね。そうですね、
グラップラバキミしましたもん、はいはいね、あれですけど、はいはいはい、
あれのシリーズですよね、
まあ、はい、うん、まあ、それで、はい、マイケル J ホワイト、はい、スポーンのやってた人ですね、
おお、はい、はいはい、
それで、うん、この人がボクシング引退しまして、
はい、
土佐回りでロシアで CM 撮影に行ってるんですわ、
はい、あ本当に、はい、
ロシアで CM 撮影行ってるんですけど、うん、またロシアの刑務所内で、はい、こう格闘技トーナメントがあって賭けの対象になってるんですよ。
あ、はい、
でそれで、うん、そこの刑務所格闘技大会の、うん、チャンピオンというのが、うん、スコット・アドキンスっていう役者さんがやってるんですけど、
はいはい、
うん、この人がまあ超強くて、
はい、
超かっこいいんですよ。
あ、はい、
もうストイックで、
うん、
まあ、前回はボクシングだったんですけど、はい、
うん、
にはこれもロシアなんで、はい、総合格闘技なんですわ。
あ、なるほどなるほど、
蹴りあり締めあり、はいはいはい、投げあり、
なるほど、ね、
何でもあり、
はい、
うん、それで、
はい、
まあ、このスコット・アドギンスさんっていうのが、うん、なんかものすごい身体能力っていうか、
はい、お、はい、この人なんですか、もともとやっぱ格闘家の人ですかね。
格闘、まあまあ何でも、はい、あれが好きならしいんですわ、あの人ジャン・クロード・バンダムの大ファンだったそうだって。
なるほど、
僕らですね。
なるほど、うん、まあ、格闘技やる人は結構ブルース・リーとか
そうそうそう、
ね、あとは、ね、まあ、この手のジャン・クロード・バンダムとか、まあ、そういうのの影響を受けてね、自分たちの世代はみんなこれで格闘家になる人も多かったですけれども、はい、
で、まあ、そのデッドロック2なんですけど、
うん、
1と大違いで、
はい、
もう予算的には少ない、キャスト的にもものすごく、はい、チープになってるはずなんですけれど、
おうおう、
監督がアイザック・フロレンティン、
うん、はい、
ちょっと可愛らしい名前なんですけど、うん、こうアクションバカ監督ならしいんで、
あ、はい、
まあ、ちょっとこの人の経歴調べてみると、なんかイスラエル人なんですけど、
うん、
格闘技極めて、
はい、
なんか映画界の方に転向して、
うん、
テレビか映画界のアクション演出の方を携わって、
はい、
まあ、ヒーローものの、うん、パワーレンジャー、
パワーレンジャーね、
まあ、日本の戦隊の作り直したパワーレンジャーなんかにも関わってるらしいんで、
う
ん、
あ、はいはい、
ちょうど日本で今アクションものの監督で、うん、
はい、
今注目株の坂本浩一、仮面ライダーとかの映画の今撮ってる人なんですけど、
はい、
この人がアメリカでパワーレンジャーシリーズ撮ってたんで、
うん、
多分交流はあるはずなんですよ。
なるほどなるほど、
ね、うん、まあ、そういう人なんで。
3はやっぱり海外では出てるんですか。
海外で出てるんです。
ああ、じゃあ日本ではまだ、
日本だけ出てないです。これも2010年なんで、
はい、
だいぶ寝かせにしてるって感じですよね。
あ、なるほど。でもうこれをぜひ出してほしいと、これ3は、はい、今言った主演の方、
はい、
同じですか。
このスコット・アドギンスさんが敵役だったんですけど、
うん、
2では、
うん、
まあ、あまりにもキャラクターが濃すぎてかっこよすぎて、
お、
主
演に抜擢と。3では、
この3なんですけど、
うん、
アドギンスさんが足を折られて、
はい、
もうチャンピオンの栄光の座から落とされて、
お、
便所掃除の係されてるんですよ。
あ、刑務所の中で。
刑務所の中で。
なるほど。
でもうなんとかもう、はい、もう一度再起しようと思って、もう、
うん、
もう掃除しながらもうなんとか体を鍛えて元に戻そうとするわけですよ、うん、
はいはい、
そしてまた再挑戦して登っていくっていう映画なんですけど、
は
い、
うんうんうん、
やっぱり刑務所ものって言ったらやっぱり、うん、いじめ対立友情、
うん、
さまざまあると思うんですけど、1、うんうん、はその辺が全然なくて、
あ本当に、
はいはいはいはい、2の方は、 なんか分かってるなって感じで刑務所もののあれなんですけど、ただし脱走がないんですよ。
あ、なるほどね。
で3はそれ脱走というのがあるんですよ、
うんうんうん、
まあ、そういうのがあるんで、ちゃんと刑務所もののあれが来てるんかなっていう。
あ、
でまたトーナメントがあるんですけど、もう世界中のもう濃い囚人たちがやってきて、もうトーナメントするわけですよね。ブラジルのカポエラ使いとか、テコンドーの選手とか、アメリカの空手家とか、黒人の空手、
一種格闘技戦みたいな感じになってくると。
で、最後の相手というのが、コロンビアマフィアの秘蔵庫。
なるほど、これめっちゃ面白そうですね。
なんすよ、
スリ
ーで、スリー、もうスコット・アドギンさんももうかなり体大きい人なんですけど、さらにでかいんですよ、相手のコロンビアの人。で、この人が、マリオ・ザロールさん。
お、はい、
何をしてる人かといったら、チリの格闘家兼俳優で、ミラージュマンという、映画がありまして、それの主演務めてるんですけど、
ミラージュマン ね、面白かったですよ ね、はい、
でこのミラージュマン対スコット・アドギンス、
これはちょっと、
これちょっと見たいんでね、
これ見たいです ね、これすごいわ。
で、チラチラっと、チラチラっといいとこだけ上がってるネットはそういうのあるでしょうね。
はいはい、
それをちらっと見たら、最後また故障した足が、膝がまたおかしくなっちゃって、アドギンさん、場外に転落した時に、リングの下に落ちていたのが、一番最初に便所掃除使ってたモップ、でそれをモップを見つけて、モップの布の部分を引きちぎって、サポーター代わりに自分の膝をギュッて固定するんです。
なるほど、
固定して、リングに上がってきて、
かっこいいですね。
やるんです、かっこいいんですよ、これが。
これは本当刑務所格闘技ファンにはもう本当
ね、もうアクションもの、ムービーもファンにはもう、もう自然の映画ですからね、このシリーズ。
なるほど、
もう非常に望まれてる映画なんですよ。
なるほど、本物ですね。だからもうワイヤーとかああいうのはあんまりないと。
その、よくワイヤー使ったアクションで、地面と水平に体を保ってぐるぐるぐるって回りながらキックするってあるでしょ、ワイヤーなしでやってますからね、この2人は。
やっぱすごいです ね、やっぱそれですって、俺もね、ワイヤーはね、使い方にもよるんですけども、もうわざとらしいのはもう本当あれで一気に興ざめしますんで、
ちょっとこのデッドロック3か、
3ね、はい、
これデッドロック3、ぜひ出してほしいんですよ、
出してほしい、ね、なるほど、はい、ありがとうございました。
そういうわけです、Your daily
dose of Satan。 はい、じゃあですね、
はい、どうも、
大久保さん、
はい、
大久保さん、どんなタイトル、
ね、じゃあ、和物と洋物と一本ずつ話しようかな。
あ、本当に
和物、洋物ってなんかピンクっぽいけどね、
もう何本でもいい、途中思い出して、これ も、みたいな感じで言ってもらってもいいし、
僕ね、実は、映画に出たことあるのよ、
マジですか。
実はね、
お
ただしエキストラ、
おお、はいはいはいはい、
で、それを確認したいんだけども、上映されてない、いわゆるお蔵入りってやつ、
はいはいはいはい、
でこれね、福井と関係があるんだけども、実際に福井でロケがあったのよ。
あ、本当ですか。
でその時に地元の新聞が、何日にロケするからエキストラ募集ということで募集があったのね、でそれに出かけた、場所がね、福井のね、福井市営球場だったかな、でそこでロケがあったのね、でこの映画ね、原作が有明夏生さんという直木賞作家なんだけども、生まれは大阪なんだけども、福井に来て、で福井にで高校出て、で大学行って、で、小説書いて、で俺たちの行進曲っていう小説なんだね、でそれを映画化したってやつ。
ああ、なんか聞いたことありますね、
これ1985年、そんなに古くないんだけども、でね、出てる人がまたすごいのよ、加藤和子、田中邦衛、
すごいじゃないですか、
柳沢慎吾、でなんでこういうメンバーでお蔵入りになったか僕よく分かんないの、全然ね、で
柳沢慎吾っていうのがねこのすごいなんかこの想像できないようなこのミスマッチなキャスティング、
そうでね、これ1985年の映画なんだけども、その有明さんが高校生の頃の、 シチュエーションだから、
はい、
もっと古くて、うん、昭和30年代ぐらいの話なんだけども、うんうん、
やっぱ甲子園もの、
うんとね、甲子園ものっていうか、まあ、はい、青春ものっていうかね、
青春もの、
はい、うん、いろんなことして騒いでっていう、はいはいはい、そういう、まあ、作品なんだけども、うん、でその柳沢慎吾がね、まあ、はい、あ、ごめんね、市営球場行ったでしょ、
はい、
その時のその撮影のシーンっていうのが、
うん、
そのそこの学校の野球の決勝だったのかな、
うん、あ、なるほど、うん、
で、はい、そこで応援団長が柳沢慎吾、
おお、はいはいはい、
確かね、うん、その野球部の監督に田中邦衛、
おお、すごいじゃないですか、
その学校の、まあまあ、マドンナ的先生が加藤和子、
なるほど、
うん、あ、で、まあ、ちょっと休憩があるじゃない、撮影の合間に、うんうんうん、でその時に僕の横に加藤和子さんが来て、
は
い、福井の街を眺めてたっていうね、
あ、本当に綺麗だった。当然加藤和子さんを撮りますわね。
そう。
だからそこに並んでるから、
そう、
必然的に大久保さん、
もう映るよ、映るはずで、
映るというか、撮れてますよね、ぶっちゃけ。そうそうそう、ね、
ただカットとかなんとか編集で消えてるかもしれないけども、でもそれ確認しようがないのよ。うん、
ああ、だから、
ただ
これは一般公開も一切されてない
ですか。そう、されてない。お蔵入り。
本当のお蔵入り
ってやつ。実はテレビでね、一回だけやったのよ昔。でそれ僕見てなくて、
うん、
映っていたのかどうかも分かんないっていうね、それ1回だけね、テレビでね、
でそれに大久保さんが出てる
出てるんじゃないよ、映ってるかもしれないってやつだよ、まあ、でも面白かったよ、はい、撮影現場って、
あ、本当に、
で僕メガネはめてたんだけど、監督からね、メガネ外してくださいっていうね、時代が、はいはい、もう古い時代の話だから、20年代の話かな、だから、ま
あ、
今そのはめてるメガネはダメよっていうことで、ね、外してくれっていうことなんだね、はいはいはい、で
時代設定
として、そうそうそうそうそう、でね、あの最後に、はい、確かそのチームが負ける試合なんだけども、
うんうんうんうん、
最後に逆転サヨナラホームランかな、
はい、
打たれちゃうんだよ、で、はい、その時に、うん、みんなポカーンとした顔をして、
はい、
そのボールの行方を追ってほしいっていうことで指示があって、
じゃあ一応演技もやってくれるみたいな、そうそう
そう、演技もあるんだよね、
はい、
で、
はいはいはい、
あのバックホームのどこどこの看板のあそこに目を焦点を合わせて、
はい、
ポカーンとした顔してくださいよっていうことで、ね、そんなのがあってね、なんか面白かったよ、でもね、でその映画、
うん、はい、
日本映画専門チャンネルでも1回だけやったとかって聞いたことあるんだけども、
うん、本当
見てないんだよ
ね、なるほどなるほど、
もちろんソフト化されてない、
そうですよね、
ね、
うん、
でプロデューサーが田中さんっていうプロデューサーなんだけども、
はい、
南極物語とか、
はいはいはい、
居酒屋長寿とか、うん、ああいったメジャーな映画のプロデューサーなんだけども、うん、はいはい、その映画だけが未だにソフト化されてないっていうね、
はいはい、竹穂を舞台にした、
うん、母ちゃん死ぬの嫌だってね、
そうそう、あれもソフト化されてないです
けど、ね、あれもされてないもんね、
うんうん、
でも僕らより上の人たちはなんかあれ見たいな見たいなっていう人たくさんいるけどね、でまあそれが和物の一本ということで、僕にとってはもうぜひともソフト化をもうブルーレイで、う
ん、ですよね、出してほしいですよね、
出してほしいよね、
うん、なるほどね、うん、
でもう一つ、もう一本、洋物、これはね僕、うん、映画館でもどこでも見てないんだけども、テレビでよくやってたし、昔あの深夜映画劇場みたいなの
やってました、やってました、
うん、それで見たきり、
あ、本当に
一度、うん、
はい、
あの日本人の勲章ってやつで、日本人の勲章っていう題なんだけども、
はい、
日本人は出てこない、
なるほど、
うん、
はい、
でこれね、役者がまたすごいのよ、
はい、これあのどのぐらいの時代の
映画なんですか、ね、この映画自体は1955年の映画、
あ、うん、古いですね、
うん、
国は、でね、
国はハリウッド映画、アメリカ映画、
ね、うん、はいはい、
役者がすごくて、
はい、
スペンサー・トレイシー、
おお、はい、
で、うん、ここからは皆さん好きな俳優が出てくるんだけども、
はい、
ロバート・ライアン
出ました、はい、
アーネスト・ボーグライン、
お
ーリー・マービン、
これめちゃくちゃこれ土調級のキャスティングじゃないですか、
ウォルター・ブレナン、でディーン・ジャガーっていう、
はい、
あ、ディーン、これ好きな、はい、死亡遊戯に出てくる、はいはいはい、あの香港のボス役で出てきた、
はいはいはい、
彼も出てんのよ、
あ、本当ですか、うん、
ですごい役者揃ってて、
うん、
でなぜか日本では、うん、DVD になってない、
あ、なるほど、
うん、で、うん、アメリカでは出てるんだろうけどね、
はいはい、
なぜ日本でこれも出ないのか、これだけ濃いキャスティングで、うん、
はい、
あれだけ有名な映画でしょ、
うん
うん、なぜ出ないんだろうと思って、
ですよね、
監督ジョン・スタージス、うん、あれね、大脱走を作った、
はい、うんうん、
で役者も濃いんだけども、
はい、
内容も濃くて、
うん、
スペンサー・トレイシーが片腕のない空手の達人っていうね、
はい、すごいじゃないですか
すごい、
はい、
でその日本人の勲章ってどういうことって言っちゃうとネタバレだからまずいのかね、
いや、いいですよ、
いいの、構わない、
うん、いいです、うん、
あの、まだ1955年の映画で、
はい、
当時のその時代に作った映画だから、
うん、
まだ戦争が終わって10年ぐらいでしょ、
はい、
で、もう本当にもう西部の田舎町だから、うん、
はい、
日本人なんてそれこそジャップの世界でしょ、
なるほど、
うん、はい、うん、でその日本人、うん、 がもらった勲章をスペンサー・トレイシーがそこへ届けに来るっていうそういう設定なのよ。
そうなんですか。
うん、でスペンサー・トレイシーはその日本人の兵隊のおかげで助けられたと。
あ、なるほど。
でその恩義があるから、はい、で勲章をその家族にね、うん、届けに来たっていう。
あ、なるほど、うん、結構深いストーリー
ですね。深いよ、うんうん、でも、うん、周りはその日本人はなんだっていうような差別意識の強いとこだから、はい、日本人って聞いただけでみんな、はい、そう知らないよみたいな感じになるのよね、うん、まあ、でそこで、うん、ロバート・ライアンとか、はい、アーネスト・ボーグナインとか、はい、まあ町の悪い連中だけどね、
はいはいはい、
そういう連中といざこざがあるという、うん、そういう、
ね、まあこう人種差別的な
ものを含んでますよね。そうだよね、そういうのもあるからね、
うんうん、あのね、そうビデオ化はみんなね、ある程度してるソフトあるんですけど、
そ
っから DVD 化に進んでない映画結構多いですよね。
この映画本当ももう一回ソフト化してもらってみたいなと、
は
い、
なるほど、
そうだってね、うん、この映画に出てくるスペンサー・トレーシーと、
はい、
それからアーネスト・ボーグナインと、
うんうんうん、
ウォルター・ブレナンと、
はい、
ディーン・ジャガーを合わせると、
うん、
アカデミー賞のオスカー像いくつ取ってるのかな、
うん、
スペンサー・トレーシーが2つ、
はい、
ウォルター・ブレナンが3つ、うん、でディーン・ジャガーが1つでしょ、はい、だからそう7つぐらい取ってて、これだけすごいというね、なぜ DVD にならないのかという疑問の疑問というね、そういうのがある。それともう一つね、これはね一度ね、ビデオ化なってるやつなんだけども、テレビのドラマ2時間ドラマってやつ、2時間ドラマ、これね、あの北の国からの吉岡秀隆君、彼が出てた。
あ、本当に、
うん、
はい、
で1970年の、
うん、
自分たちが1970年の頃の話を、
はい、
1985年かな、
はい、
に制作してるんだけども、
うん、
大きくなった時にその、はい、自分たちの高校生の頃を思い出しているというそういうドラマなんだけども。
あ、本当に、はいはい、
これがね面白くて、
はい、
でえぐいんだよこれまた。
あ、本当に。
いかにもありそうなっていうやつがあって、
は
い、
これタイトルは何ですか。
これ1970年僕たちの青春だったかな、
うん、はい、
でこれね、まあ、友達仲間グループがいるんだけども、
うん、
まあ、1人は頭のいいやつ、
はい、
で1人は小宮の息子、
うん、
で1人は、まあ、ちょっとあの不良っぽいやつ、
はい、
で1人は、まあ、本当にこう番長っていうね、
うんうん、
でその番長って呼ばれてるやつが、
はい、
その肉屋さんだったかな、
うん、
の息子さんで、
はい、
国籍が北朝鮮なのよ。
あ、本当に、
うん、ずっとね部屋にいると、
はいはい、
北朝鮮の朝鮮放送かなんかこう聞いてるシーンとかがあるのよね。それともう一人、
うん、
あの陸曹をそのバイトでやってる仲間がいて、
はい、
でそいつが車をね、
うん、
あの A 地点から B 地点こう運んでっていう、うんうん、そういうバイトしてたんだけども、うんうん、そいつが事故で亡くなっちゃう、
はい、
うん、でその焼き場行くでしょ、
うん、
でその時に焼き場から出すじゃない、
はい、
その時に足が一本かな、
うん、
焼けずに残ってるっていうシーンがあるの。
あ、
まあ、当時はそうだったんだろうね、うん、きっとね。そういうシーン見てね、うん、うわえぐいと思いながら、
な
でもでも中身としてそういうとしたら面白かった、
うん
うん、で番長がね、
はい、
その工業高校の悪さ、うん、悪いやつらと喧嘩するんだよね、対決するんだよね、
はいはいはい、
で番長とかその主人公がいるのはいわゆる進学校みたいなね、
うん、
賢い子らの高校、
はい、うん、
で工業高校の生徒に喧嘩売られて、
うんうん、
で喧嘩するんだけども、
うん、
でその工業高校の生徒からすると、
はい、
番長があの朝鮮の人って分かってるわけよ、
うん、あ、なるほど、
だからこう喧嘩をね、
はい、
見に来るので 河原で決闘するんだけども、
はい、
初めはその工業高校 その、
うん、
番長みたいなやつが勝ってるんだけども、
うん、
最後にその主人公たちのね、
はい、
仲間のその番長っていう北朝鮮籍の子が頭突きをするんだよね、うん、
なるほど
とい
いっすね、
そうと工業高校の周りにいた連中が、はい、おあれが長パンかとかって言って、ね、一回ね、うん、でもソフトが鳴ってるらしいんだけども、
あ、本当に
もう二度と出ないだろうな、うん、これな、うん、
これ多分ね、DVD 化してもまあ売れる売れないかっていうのもあるし、
まあまあ、まあ、あるね、あるね、ちょっとこうちょっと、
ちょっとビビってるかもしれない、
ね、ビビってるかもしれない
ぶっちゃけ、うん、はい、ということで前半はですね、ゼロワンさんと大久保さんに、ぜひ DVD またはブルーレイ化をしてほしいタイトルをですね語ってもらいました。ゼロワンさんがデッドロック3、そして大久保さんが俺たちの行進曲で、日本人の勲章でドラマ僕たちの青春と、これを聞いてるですねどっかのね、メーカーさん、ぜひね、できたら DVD 化またはブルーレイ化ぜひお願いしますということで、はい、よろしくです。
Your daily dose of Satan.